皆さんのサイトは売れるサイトになってますでしょうか？このサイトでアクセスは集まりやすいかどうか。どんなデザインにすればいいんだろう。ただ、売れるウェブサイトの、まあ重要なポイントっていうのは、もう作ろうと思う、もっと手前で勝負がついちゃうところっていうのがあると思ってるんですね。ということで今日は、ウェブサイトに必要な要素なんだけど、作る前にとても重要になるポイントをお話したいなというふうに思います。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日がですね、653回目の配信ということで、また張り切ってお送りしたいと思っております。今日のタイトルはこんな風にしました。売れるウェブサイトに重要な3つのことということでございまして、皆さんのサイトは売れるサイトになってますでしょうか？ネットで何か売ろうと思ったら、やっぱりウェブサイトというのは最重要なものになると思うんですよね。だからこそ、皆さんも僕らもあれやこれやとどんな風にしようかなって考えを巡らせると思うんです。例えばこんな風に思ったりしませんか？このサイトでアクセスは集まりやすいかどうか。どんなデザインにすればいいんだろう。スマホの操作性は問題ないかなとか。はたまたどんな制作ツールで作ればいいのか。Wix で作ろうか。WordPress で作ろうか。ペライチで作ろうか、ストライクグリで作ろうか、まあ、いろんなことを考えると思います。あと、外注するなら、業者はどこがいいんだろうかというふうに丸投げしたい人はね、誰に頼もうか、どこに頼もうかってことで悩むのかもしれません。まあ、こんな感じだと思うんですよ。ただ、売れるウェブサイトの、まあ、重要なポイントっていうのは、今言ったことももちろん大事ですけれども、もっと手前、もう作ろうと思う、もっと手前で勝負がついちゃうところっていうのが、あると思ってるんですね。逆にそれさえ満たせば、ぶっちゃけどんな風にウェブサイトを作っても、ある程度良い成績が出ちゃうって部分があるかなという話なんです。ということで今日は、ウェブサイトに必要な要素なんだけど、作る前にとても重要になるポイントをお話したいなというふうに思います。まあ、売れるウェブサイトにするために作る前に確定する3つのことみたいなね、仰々しくタイトルつけましたけども、とはいえそんなに極秘なことでもないんですよ。おそらく今売れているウェブサイトを持ってらっしゃる方は、意識してか無意識かは別として、この今から言う要素は満たしてると思います。なんでそんな意味で、まあ、復習も兼ねて聞いてもらえればと思うんですが、だいたいね3つぐらいあるんですよ。重要なものがいっぱいありますけど、3つぐらいあるので、これを順番に話してみたいと思います。まず一つ目、テスティモニアル素材を準備する。ウェブサイトってどんな秀逸なコピーを書いても、どんなに素敵な最新のデザインにしてもですね、やはりこの信用されないっていうことがあると、お客さんにアクションって起こしてもらえないんですよね。まあつまり信用してもらうっていうアクションがとても重要になるってことなんです。で、この信用してもらうっていうハードルを超えるために一番便利なツールというのがテスティモニアル、つまり信用の証ですね。で、この信用される時のテスティモニアルとして一番というか、まあ唯一の用意できる素材というのが、お客様の声、もしくは実績、もしくは自分たちのご紹介ということになるんですよ。で、しかもこの信憑性を上げていこうと思ったら、それが写真であったりとか動画であるとより望ましいってことになるわけですよ。ですから、お客様の声か自分たちの紹介か、実績みたいなものが動画、できれば動画もしくは写真で用意できなくちゃいけないから、この素材のことを言っています。例えばお客様の声っていうのは無料の素材でですね、なんか人がこうにって笑ってる写真を撮ってきて、写真はイメージです。ただ、なんとかのお客様、神奈川県 A さんとかって言ったっていいんですよ。いいし、そこに文章とかがあればダメではないんですけども、やっぱりですね、実物の写真があるということで楽に集客できるっていうのを比べたら、まあ、圧倒的な差が出ちゃうと思うんですよね。しかもこれって初めてこれから作る方は当然めんどくさがりますし、逆にベテランの方でもですね、これめんどくさがってずーっとやんない人もいるんですよ。それだけに、やはりこのテスティモニアルの中でもお客様の声の動画だったりとか写真の素材の実物を用意できているというのは大きなアドバンテージになるということなんですね。だから お客さんの声を集めるために友人知人に頭を下げて手土産を持ってお願いするとか、はたまたあなたがまあ東京にいてですね、東京にいて福岡の方にそのテスティモニアルを取るためだけに新幹線に乗って会いに行くというこの出張費ですらもう十分ペイするというか、もう帰ってくるものはもっと膨大になるので、これやっぱやるべきだろうというのがありますね。で、次の自分たちの紹介っていうのもそうです。まあ、自分たちの紹介ということはスタッフだったりとか、あなた社長そのものがまあ面を出せということなんですけども、言ったってやりたくないじゃないですか。ほとんどの人がいや自分の面なんか晒したくないですよと思ってると思うんです。思ったと思うんですよ。なんだけど、それは特別にそう思ってるんじゃなくて、私はじゃなくて、みんなそうですよ。みんなそうです。まあ僕だってまあ嫌ですよね、張り切っていくにとかやるの嫌です。だけども、だからこそやるとまあ差が出るというところはまあ、あるだろうなということが二つ目ですね。次の実績です。実績もそうでして、実績っていうのは別にすごい実績を作れと言ってるんじゃないですよ。そんなのウェブサイトの話と関係ないじゃないですか。僕は素材のことを言ってるので、つまり何か作業受託をしてるならその制作実績みたいな、受託実績、作業の実績ですね。ポートフォリオです。ポートフィリオか。ポートフォリオですね。で、あとコンサルティングとかコーチングとかなさってるんだったら、とかサポート業やってるのはその風景ですね。風景の、まあ写真だったり動画かもしれない。で、EC サイトをやってるなら、まあなんか梱包してる風景とか、なんか検品してる風景とかですね。まあそういったものになるんだろう。まあ開封の動画でもいいですけどね。みたいなものが、実績と呼ぶんだろうなというふうに思うんです。で、これも当たり前に素材集にありますからね。無料素材にこういうのあるんですよ。あるので、なんか会議してる感じの風景を適当に持ってきて、はめるってことだって十分できます。できますけれども、まあ信用してもらうって楽な、ごめんなさい。今、修正です。ごめんなさい。信用してもらうというハードルを超えるために、楽な手を取るってなってくると、やはり実際の素材が用意できていると、ここは、すごく、やっぱ楽になるんだろうなと思うんですよ。次が二つ目でございまして、二つ目は、アクセスアップを諦めるということですね。ポイントっていうかね、準備することでも何でも諦めるってことです。どういうことかというと、売れるウェブサイト、という広い意味で言ってしまえば、アクセスがたくさん集まれば確率的には売れる数っていうのは増えていきますからね。増えていくから、アクセスが集まるためにどうするかというふうにウェブサイトを作るときに考えるのは、まあ間違ってはいないですよ。間違ってはいないけれどもですね、今ウェブサイトっていうのはウェブサイトだけでなんかどう作るかでアクセスアップが有利になるとか不利になるってことは、まあ断言してもいいですけどないんですよね。ウェブサイトをどう作ろうかぐらいのものでアクセスがたくさん集まるってことはないってことですよ。今言ってるアクセスっていうのは無料のアクセスだから、オーガニックアクセスのこと、つまりは検索エンジンで自分たちのことを、自分たちの商品とかが欲しい人たちが探すキーワードで自分のウェブサイトが上位に来るかって意味ですよ。そういう意味でアクセスが来ると僕は呼んでるんですが、これをね、ウェブサイトだけでやることっていうのは今はできないんですよ。まあこのウェブサイトにオーガニックのアクセスを集める、この工夫のことを SEO、サーチエンジンオプティマイゼーションとかね、言ったりします。SEO と言ったりしますが、今の時代の SEO っていうのはウェブサイトだけじゃどうしようもないんですよ。まあ外から非常に有力なリンクをもらうような施策を打ってみたりですね、もうメディア化してあらゆるキーワードで自分たちのウェブサイトをの情報だけをですよ、サービスじゃないです、情報を求めている方をたくさん集めるみたいなことをしないとアクセスなんて集まったもんじゃないわけですよ。ですからウェブサイト単体で、しかもサービスページとかネットショップでアクセスが集まるためにどうしようかということをこねくり回してもですね、ほとんど、まあ、意味がないし、逆にさっきのアクションが取りやすいっていうところが果たせなくなっちゃう場合があるんですよね。だからアクセスアップっていうのは 売れるウェブサイトを作るということとは別のタスクなんです。アクセスアップを何かでやって、それはオーガニックアクセス SEO 対策をするようなメディアをサイトを作っ、メディアのブログを作ってもいいし、広告運用してもいいし、ソーシャルメディアでもいいんですけれども、アクセスアップというタスクと、アクセスが集まった暁には売れるウェブサイト、お客さんがアクションするウェブサイトというのはタスクが違うんですね。なのでこれ混ぜちゃうと逆に売りやすいウェブサイトじゃなくなる恐れもあるから、ここはバッサリ捨てて違うタスクとして考えていった方がいいということです。よくこれ混ぜてる人が多いんですけどね、そうじゃないということです。これが二つ目ですね。じゃあ三つ目は売れるものを売るということでございまして、まあ元も子もないことを最後に言ってるわけですけども、まあ何言ってるかというと、世の中の人が欲しがっているもの、もう欲しがっているものですよ。欲しがりそうなものじゃないです。欲しがっているもの。世の中で他者がもう売っているものみたいなものを扱わないと、やはりウェブサイトというのはもうそれだけで売れにくくなります。当たり前ですけどね。なんだけど、みんなわかってるんだけど、なぜか自分が編み出した、思いついた、これなら欲しいはずだとかね、友達は欲しいと言ったとか、他の会社と違うこれとかいうのを売ろうとするんですよ。で、どうするかというと、これをじゃあ欲しくさせるためにはウェブサイトでどういうことを書けばいいかとかってゴニョゴニョゴニョゴニョこねくり回すということがよく起こっています。けれども、これはもう無理ゲーなんですよね。もうウェブサイトを作るもう前から勝負ついてるじゃないですか。なので、よっぽど金があって2年3年とね、赤字のままでもサービスを広げていくぜと思ってない限りは、やはりやるべきじゃないというポイントになるだろうと思いますね。まあ逆に言うと、なんか、ウェブサイト売れるための3つのポイントとか言ってるけれども、売れるものを扱っとけばね、ウェブサイトって本当、平均以下でも、まあ、売れていくんでですね。まあ、これが非常に重要なことになるという話でした。いかがですかね。まあ、つまり、誰に作ってもらうかとか、どういうツールで作るかとか、何を書くかということ以前に、売れるかどうかって決まる部分って多いんだよねって話がしたかったので、ここも、まあ、あまり、おざなりにせずですね、やっていこうねということです。特にテスティモニアル、お客様の声とか実績の風景写真だったりとかね、こういったもの、あと自分たちの紹介の写真とか動画とかいうのはサボるんですよ。みんなないからこれでいいかなみたいな。でもそこがないからこれから先苦労するっていう部分もあるんでですね、これは非常に大事にしてほしいなという話でした。あ、そうそう、もちろん作り方でも売れる売れないって差は出ますよ。当たり前ですけどね。例えば CTA、コールトゥアクションって言うんですが、どういうふうなオファーをしてるか、つまり無料相談ということをしてほしいなら、無料相談ってボタンをでかく配置するとかですね。何でしょうか。資料請求してほしいから、資料請求というオファーをしっかり、レスポンスデバイスだけど、ボタンでしっかり用意するとかですね。それ分かりやすさってことは絶対やるんですよ。あと、キャッチコピー、ヘッドライン、一番ファーストビューで見えてくる、文字のところというのは何屋さん、何をしてくれるサイトかってことがもう 0.25 秒ぐらいで分かるようにするとか、こう基本はあります。ありますけどね。ただ、とは言っても、やっぱ手前でも、サボっちゃいけないことがあるよねっていうネタを今日は話したということでございました。まあまだ間に合うと思うので、今から作る方も、今もうサイト持ってる方もですね、本当になんか、ああ、知ってるよって話を今日したんですけれども、まあ抜けちゃうことが多いんでですね。まあ復習で申し上げてみたということでございました。それではまた来週。はい。それでは653回目雑談に行きます。今日の雑談はですね、ほら、社長になったよって話をしたいと思うんですが、私事でございますがですね、私11月にもう一個会社を作りましてですね、そこでまた代表取締役になりましたので、今日本ではコンテンツラボって会社もやってるので、2つの会社をやってるってことになったということですね。海外を含めたら3つになるんですけどね。 ということでございます。まあだからなんだって話なんですけれども、まあしかもそんなことをまあやる暇あるのかよと自分で思ったりしてますが、でもね結構ねまたねピリッとしたんですよ。ピリッとしたんです。起業して会社作って10年以上経ってるくせにね、今更ですけどピリッとしました。で結構自分でも思うんですが、僕ね肩書きとか器にピタッ、もう明確な肩書きっていうか器にはめられたら、その気になるタイプなんですよ。多分お調子者なのかなと。つまり登記簿見て自分の名前が役員に入ってたら、よし頑張らなきゃみたいな風にスイッチ入るんだなと思いました。でなんでかなと思ったら、おそらく会社って社長にしたなった瞬間とかでもうでかくするかエグジットつって売るかみたいな話しか未来がないじゃないですか。それを目指すことをコミットすることにもやっぱなると思っていて、で会社にしないってなってくると、どうしてもねダメだったらやめりゃいいやというテスト期間がずっと続いてるっていう感じもするんですよね。僕はですよ、僕は。なので結構形を大事にするタイプなのかなと。だから僕が女性だったら、恋人付き合ってって言ってよみたいな、ちゃんとプロポーズしてよみたいな、婚約指輪ちょうだいとかいうタイプだったのかもしれませんねまあそれどうでもいいですけど、なのでまあまあ意外と器でその気になることがあるから、今までずっとやってたビジネスが日本の法人化しただけなんですけども、ピリッとする部分って確かにあってですね、まあ僕にはすごい効果がありますありますね。だからこれからもなんか新しいことしたくなったら、器を先に作るっていうのは僕はやった方がいい、自分ではやった方がいいなって思ってる。だから例えばゴルフを始めるなら、初心者クラブを買うんじゃなくて、仲間が、上手な仲間が使ってるや、のようなブランドを俺も買うぜみたいな方が、やる気出すのかも、知れませんね。だって僕釣り道具とかも、ブラックバス釣りっていうのは釣り道具が高いので有名なんですが、めっちゃ高いの買ってましたからね。だからハマったのかもしれませんけど、あの時ね。サーフィンはそうでもなかったかな。まあ、ということで、器が大事だってことと、会社もう一個頑張りますって話なんですけども、なんで皆さんもですね、まあ、これなんか変なトピックみたいになっちゃったけど、いまいちダラダラする人は、器作ってみてもいいし、意味なく会社にしてない人は、会社にしてみるとですね、海外法人、海外にいらっしゃる方はね、海外の法人でもいいんですけど、意外と、いいっすよ。アメリカとかはね、もう個人の方がバンバン LLC か。で、作ったりなさるので、まあ、ちょっと意味が違うかもしれないけど、コーポレーションですよ。作るとまたちょっと意味が変わってくるのかなって思ったりもしました。ということでございました。それではまた、来週。
皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、 起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。